Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
It's really good to see all of you this morning.
今朝も皆さん、こうしてね、いらっしゃって、こうして共に礼拝できること、嬉しいですね。
So, especially want to welcome Johan back from Estonia.
Estonia のヨハンさんがね、いらっしゃってくださいました。
Yeah, so he was with us about 2.5 years ago, then he moved back to Estonia.
2年半前でしょうか。エストニアにね、日本からエストニアに帰国されましたけれども。
And now he came back with his wife.
奥様と一緒にね、戻ってらっしゃいましたね。
And they're expecting their first child.
それで第一子を今妊娠されておめでたということで。嬉しいですね。おめでとうございます。
I also brought a guest with me today.
私にもゲストが来てですね。
So seated behind is a very good friend of mine, Justin.
私のとっても良い友人のジャスティンさん、一番最後の列にね座っています。
So you probably heard me talk about Justin before in one of my sermons.
多分メッセージの中でもねジャスティンのことをこう書いたことがメッセージの中に入れたことがあると思うんですけども。
So、he was the person who shared with me Jesus when I was 7 years old.
私が7歳の時にイエス様のことを教えてくれたのがジャスティンなんです。
Yeah, so we had this conversation where I asked him, "Hey, what do you do on Sundays?"
その7歳の頃にね、ジャスティン君ですね、その時ね、日曜日何やってるって僕に聞いてくれたんですね。
And he said, I go to church.
あなたが
I asked him.
シーパンがジャスティンに日曜日何やってんのって聞いたら、ジャスティンが、日曜日は教会に行くよって答えたんです。
Church?Was church, and then the conversation, we had this conversation about church, and then then I asked him, "Oh, so you're not a Buddhist? So who do you worship?" And then he said, "Oh, I worship Jesus." Who is Jesus? And then he said, "Oh, Jesus, is God. He died for me," and I.laughed at him because I said, a God who dies? Like, what kind of God is that?
それで、教会って何とか、そういえば、これはシーファンが言ったんですね。ジャスティン君、君はその仏教徒ではないっていうことなんだけど、一体誰を信じているのか。そうすると、ジャスティンさんが、ここイエス様を信じてるんだよ。でそしたらまたイエス様って誰なんだいって言って、でジャスティンさんが、イエス様は、自分のために死んでくださった神様なんだよって教えてくれて、そしたらそのシーファンはその時何も知らなかったので、ですからその私は笑ったんですね。シーファン笑いました。一体誰なんだみたいな。
Yeah, so the funny thing is I didn't imagine that about 7.5 years later I became a Christian myself.
それからそれが7歳の頃だったので 7年半くらい後にイエス様を信じるものとされたことがね、本当に信じられないですね。
So, I share this story to encourage you because, you know, sometimes it's very hard to have conversations about faith, right?
で、今日このようにこの話をしたのは、なんていうか信仰についてその日常の中で話すっていうのは結構難しいことですよね。
Sometimes you feel it's a little unnatural to share about your faith to your colleagues or to your family members or to your friends.
その友達とか同僚とかにその信仰についてこの日常生活の中で話すっていうのは、なんていうかちょっと抵抗があるみたいなところありますよね。
But God can use even like a simple sentence like, "Oh, Jesus died for me," and that left an effect in my life. So, yes.
でも、その日常の中でそういう一時なんだけれども、ジャスティンさんが 神様はイエス様を自分のために死んでくださったんだ、そういう短いあの 文でもこの、私にその影響を与えて、その一生の一生分の影響を与えてくれたっていうことがあるわけです。
And so I don't think I would be a Christian、if not for God working through Justin using a simple sentence like that. Jesus died for me.
そのジャスティンがあの自分のためにその自分にその かけてくれた一言、イエス様は神様は自分のために死んでくださった、その短い一言がなかったらそのクリスチャンでない、かもしれません。
And although at that time I laughed about it, right?
その時笑いましたね。
But perhaps your friends or your co-workers or your family members, when you tell them about Jesus, they might laugh at you.
私たちがイエス様のことを話したら、やっぱりあの自分と同じようなその笑ったりねされるかもしれませんね。
But look at me, I'm now not only a Christian, I'm a missionary in Japan.
でもあの私を見てください。私は今その、クリスチャン。であり、そして日本に宣教師として来ているのです。
So looking back at it, I think God has a very funny sense of humor.
ですからその自分の人生を振り返ると、神様っていうのはなんかこうユーモアもね、あの用いて、ユーモアのあるやり方で、こういろいろ用いてくださるっていうことがわかります。
I laughed at、my friend's presentation of Jesus as a God who died for me, for him.
その神様は自分のために命を避けてくださった、それについて私は笑ったわけですから。
And I believe that right now in heaven, Jesus is laughing at me.
ですからあのイエス様はこう空からねあの私を見ていてくださって、きっと笑ってるんじゃないかなって思ったりするんです。
Okay, so that's a short introduction of my friend Justin. So later you can、go and talk to him and、yeah, get to know him a little bit.
ジャスティンについての短い紹介をしたので、ぜひあの礼拝が終わった後にね、あのジャスティンのもとでいろいろとあのお話あのしていただければと思います。
All right, so、into my sermon this morning.
はい、ではあのメッセージに入っていきましょう。
So a few months back,、Park Sensei preached a message on 1 Corinthians chapter 6, and it's about the idea that our bodies are the temple of the、Holy Spirit.
数ヶ月前にパク先生はですね、私たちの体は聖霊の宮だと書かれてある第一コリント6章からメッセージをしてくださいました。
He asked us,、so he mentioned the story of Jesus chasing out the merchants、from the temple of Jerusalem.
それに関連して、イエスがエルサレムの神殿から商人たちを追い出したことも話してくださいました。
He asked us to imagine if our hearts、are a temple, then what needs to be cleared out and cleansed?
もしも私たちの心が宮であるのなら、皆さんの心の中できれいに取り払われなければいけないものとか、清められなければいけないものは何かありますか?
Today's sermon is about the story of Jesus clearing the temple in the Gospel of Mark.
今日のマルコの福音書の箇所では、イエスが神殿を清めたことが書かれています。
Before we read, the passage, let's pray.
聖書を読む前にお祈りしたいと思います。
Father God, we come, into your presence, with humility, and we ask, Lord, for hearts to receive your word this morning.
天の父なる神様、今あなたの御臨在のもとに私たちは、身をかがめて、謙虚な気持ちで前に出ます。
Lord, we ask, that the words of my mouth and the meditation of my heart may be pleasing to you.
どうぞ私から出る言葉、そして、思いがあなたの喜びとなりますように。
Lord, we pray and ask this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Our passage today is Mark chapter 11 from verses 12 to 25.
今日の箇所はマルコの福音書11章12節から25節です。マルコの福音書11章12節から25節です。
For the reading of the word, let's all stand up to give respect to the Lord.
神のこの御言葉に、敬意を表するためにあの立てる方はお立ち あの、願いますでしょうか。
I'll read Mark chapter 11 from verse 12 to 25 in English.
英語で読みますので、あの、日本語の方は、あの、聖書、日本語を見ながら、黙読をお願いします。
All right. Mark chapter 11, verses 12 to 25. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. And they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the temple, the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, Is it not written, My house shall be called a house of prayer for all the nations? But you have made it a den of robbers. And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they went out of the city. As they passed by in the morning, they saw that the fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. And Jesus answered them, Have faith in God. Truly, I say to you, whoever says to this mountain, Be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, Believe that you have received it and it will be yours. And whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. This is the word of the Lord. May God add his blessings to the reading of his word. 主の祝福があるように。はい、お座りください。We read about two events: Jesus cursing the fig tree and Jesus clearing the temple.
この箇所では、イエスがイチジクの木を呪ったことと、神殿で商売をしていた人々を追い払ったという二つの出来事が書かれています。
So from the way Mark puts the two events together, he shows that there is a connection between them.
マルコがこの2つのことを同じ箇所に記したということは、これらはつながりがあるということだと思います。
The fig tree is a lesson about the temple.
実はイチジクの木は神殿を表しているんです。
So just as Jesus curses the fig tree, he judges the temple. Or rather, he judges the people who are supposed to worship there.
イエスはイチジクを呪い、そして神殿を裁きました。まあ、というより、本来神殿で礼拝をするべき人々を裁きました。
Why does Jesus use the fig tree as a lesson?
なぜイチジクの木に例えてイエスは教えたのでしょうか?
Why did he expect to see fruits on the fig tree when it wasn't the right season for figs?
なぜイチジクの時期ではないのに、イチジクの木木に実がなっているとイエスは期待したのでしょうか?
Well, Jesus was referring to the Old Testament passages where Israel is symbolized by a fig tree or figs, such as Jeremiah 24, Jeremiah 29, Hosea 9, Joel 1, and Micah 7. So those are a few passages.
これは旧約聖書でイスラエルがイチジクとかイチジクの木に例えられているのをイエスが引用したんです、エレミア24章とか29章ホセア9章ヨエル1章ミカ7章などにその例えがあります、
A few months ago, Ino Sensei was preaching from Micah, the book of Micah.
何ヶ月か前にですね、イノ牧師はミカ書を メッセージで取り上げてくださいました。
So you might have some recollection of what he may have preached a few months back.
ですから皆さんちょっと覚えてらっしゃる方もいると思います。
So I'll give you one example from Micah, okay?
ミカ7章なんですけれども、今例え、ミカ7章1節ですね。今例えを聖書を読みたいと思います。
So, I'll read from Micah chapter 7 verse 1 and it's about how God shows that he's so grieved by Israel.
ミカ7章1節には神のイスラエルに対する嘆きが表されています。
Okay, Micah 7 verse 1. What misery is mine?I'm like one who gathers summer fruit at the gleaning of the vineyard. There's no cluster of grapes to eat, none of the early figs that I crave.
ミカ7章1節。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集めるもののよう、ぶどうの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きなイチジクの実もない。
Just like in Micah 7 verse 1, God isn't literally seeking for fruits.
ミカ7章にありますように、神様はその実を、イチジクの実をのことを言ってるわけじゃないんですね。
Right? So, in the same way, Jesus, he's grieved by the lack of faith and prayer that he expected to see in the temple.
その神がイスラエルを嘆いたように、神殿で見られるべき信仰と祈りがないことをイエスは嘆いたんです。
Instead of faith and prayer, he sees people buying and selling.
イエスがご覧になったのは人々の信仰や祈りではなくて、人々が物を売り買いしている姿でした。
There's nothing wrong with doing business, but in this case, there were two problems.
商売をすること自体は何も悪くないんですが、ここでは2つ問題がありました。
Bible commentators say, firstly, the merchants were greedy. They're selling animals for temple sacrifice at an inflated price.
聖書研究家によると、第一に捧げ物である動物の値段を釣り上げて、ぼったくりの欲深い商売が行われていたこと、これが問題でした。
Secondly, they were doing business in the outer courts, which was the only area where non-Jewish people could come and pray.
第二に、外庭と呼ばれる場所でユダヤ人が商売していたことが問題でした。外庭の説明したっけ？外庭は街道の中で唯一ユダヤ人ではない人々が入ってきて祈れる場所だったんです。
Right, so the temple was meant to be a place of reverence and worship.
本来神殿は神を崇めて礼拝する場所であるべきなのに、
But it ended up becoming a place where financial greed was allowed to flourish.
金儲けの人間の欲深さが蔓延する場所となってしまっていたんです。
Jesus said, My house shall be called a house of prayer for all peoples.
イエスは預言者イザヤの言葉を使って、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると言いました。
This is a quote from the prophet Isaiah.
ですね、イザヤの言葉ですね。
And God welcomes people of all nations to come near to Him.
神は民に近づくすべての国々の民を喜び受け入れてくださいます。
But these merchants, they have no respect for the space that was meant to be a place of worship for non-Jews.
でも商人たちには異邦人が礼拝する場所に対して何の敬意もありませんでした。
In other words, Israel has failed in its mission.To lead the rest of the world to worship the one true God.
つまりユダヤ人は他の国々の民を唯一真の神の礼拝へと導く使命があるのに、それを果たしていなかったということです。
Jesus also said, "But you have made this place a den of thieves."
イエスはまたエレミア書から引用して、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですとも言いました。
Right, this is a quote from the prophet Jeremiah. So Jeremiah had denounced those who thought they could get away with greed and dishonesty by pretending to be religious or pious.
その自分たちは敬虔だというふりをして実は欲深くてそして不正をしても逃げを押せると考えていた人々をエレミアは厳しく非難しました。
So that's in Jeremiah 7, 9-11.
エレミアの7章9節から11節。
So Jeremiah warned that the temple of Jerusalem would be destroyed unless Israel repented.
もしもイスラエルが悔い改めないならエルサレムの神殿は滅びるだろうとエレミアは警告しました。
So the warning came true when the Babylonians destroyed the temple in 587 BC.
その警告の通り、BC 587年にバビロニアによってエルサレムの神殿は破壊されてしまいました。
The warning came true, The temple was later rebuilt, but then destroyed again by the Romans, 40 years after Jesus' words.
神殿は後に再建されましたけれども、神殿の現状をイエスが厳しく叱ってから40年経ってローマ帝国によって再び滅ぼされてしまいました。
And if you go to Israel today, the temple now 2000 years after what Jesus said, right? That the temple is still in ruins.
今日もエルサレムに、行ったらですね、その2000年経った今日ですね、そのエルサレムの神殿っていうのはその廃墟が残されているだけです。
May no one ever eat fruit from you again, Jesus said.
今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにとイエスは言いました。
I believe his words to the fig tree came true for the temple as well.
一軸に言ったこのイエスの言葉は現在の神殿の状況をまさに言い当てていると思います。
But whatAuthority did Jesus have to chase out the merchants?
さて、商人たちを追い払うどんな権威をイエスは持っていたんでしょうか?
An ongoing theme in the book of Mark is the kingship of Jesus.
マルコの福音書で貫かれているテーマというのは、イエスの王としての権威です。
As king, he has authority to judge his people.
王としてイエスはご自分の民を裁く権威を持っておられます。
The Bible says that God is the judge of all humankind.
神はすべての人間を裁くと聖書は言っています。
This idea makes a lot of people uncomfortable.
まだこの考えを聞くと多くの人々は不愉快な気持ちになってなりますね。
None of us want to be judged.
裁かれたいと思う人なんて誰もいませんよね。
So in Jerusalem, there is this ancient church called the Church of the Holy Sepulchre.
エルサレムには聖墳墓教会と呼ばれる古代の教会が建っています。
So in, yeah, okay, so, あれ、sorry. So inside there is an icon of Jesus with a face that is stern, almost disapproving.
この聖墳墓教会の中には険しい、とても険しい表情をしたイエスの顔の肖像があります。
So this type of icon is called Christ Pantocrator, and it portrays Jesus as the Almighty.
こういう肖像はパントクラトールといって全能者イエスを描いています。
Okay, so I have a picture of it.
写真あるんですけど。
So this icon is meant to remind worshippers that Jesus deserves our utmost respect and reverence.
これを見ることで、イエスこそ 最大限に尊敬されて、そして崇められるべき方だと参拝者たちは改めて思います。
Unfortunately, this emphasis on awe and respect can make Jesus seem distant and uncaring.
でも残念ながらあまりにこの恐れと王様また尊敬が強調されすぎて、イエスが少しよそよそしくて思いやりに欠けているようにも見えます。
So I can understand why many Roman Catholics and Orthodox Christians, our brothers and sisters who are in the Roman Catholic and Orthodox Church, they would rather pray to Mary instead of directly to Jesus.
ですからなぜ多くのローマカトリックとか正教会、正しい教会ですね、正教会のクリスチャンの人たちがですね、イエスに直接祈るのではなくてマリアに向かって祈るのか分かる気がします。
To them, Mary is more approachable and compassionate.
彼らにとってマリアはもっと近づきやすくて憐れみ深い存在なんでしょう。
While we may be quick to disagree with the theology of our Catholic and Orthodox brothers and sisters, let us remember that we Protestants are not without our own theological errors.
私たちはカトリックや正教会の神学にすぐこの異を唱えることがありますけれども、私たちプロテスタントも神学的な誤りがないわけではないということも忘れてはいけません。
We tend to overemphasize the love of Jesus to the point that we neglect Jesus' requirement that we live in a way that pleases God.
プロテスタントはイエスの愛を強調しすぎて神を喜ばせる生き方をしなさいというイエスが私たちに求めていること、それを忘れて生きていないでしょうか。
Yeah, so some of our modern worship songs, for example, right? Yes, we call Jesus as friend. No, that's no problem. But some of these songs even make Jesus sound like my girlfriend almost.
My girlfriend? My girlfriend?
Yeah, so some of... Yes, yeah, so...Some of these modern worship songs, right, doesn't only treat Jesus as a friend, but sometimes when the words make it sound like Jesus is like my girlfriend.
新しい賛美の、ね、プレイスソングの中には、なんかのイエスは友達だけではなくて、それ以上になんかこう、恋人のような存在であるようなニュアンスの歌詞があったりします。
気持ち悪い。
そうですね。
So, right, so, yes, Jesus is loving.
確かにイエスは愛なるお方です。
He healed the sick and ate together with outcasts of society.
イエスは病の人を癒して、社会から取り残されているような人々と共に食事を取りました。
More importantly, Jesus died in our place as the ultimate act of love, although we deserve to be punished for rebelling against the creator of the universe.
さらに重要と言えるのは、世界をお作りになった神に逆らった私たちは罰を受ける身であるのに、イエスは究極の愛を持って私たちの身代わりとなって死んでくださいました。
But we cannot call ourselves followers of Jesus and yet live like nothing has changed.
でも私たちをイエスに従う者と呼ぶにはまだこうふさわしくないままに 何も変わってないような生き方をしてないでしょうか。
So let me read from Hebrews chapter 10 verse 26.
ヘブル10章26節27節読みたいと思います。
So this is a very important passage, and I will wait for everyone to turn to their Bibles.Yeah, to read this.
ヘブル10章26節27節、とても大切な聖句だと思うので皆さん覚えてください。
Yeah, so I'll wait for you to open your Bibles and actually get to that passage.
聖書を実際に開いてこの聖句を見ていただきたいと思います。ヘブル10章の26節27節ですね。
Yeah, so are you there already? Are you there?
Okay.
Alright, I'll read Hebrews chapter 10 verse 26. It says, If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God.
ヘブル10章26節27節。もし私たちが 真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼け尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。
Okay, I'll read it again. Hebrews 10:26. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God.
もう一度読みますよ。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ、裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。
Let's remember the book of Hebrews was written to Christians.
クリスチャンに向けての言葉です。
So if you think that you are Christian just because you believe with, in Jesus with your head and then you choose to just live your life like however you want to, be careful because this verse is talking about you.
ただ
頭の中でイエス様のことを信じているだけで気をつけましょう、
うん、この御言葉はしっかりとクリスチャンに対する言葉として受け止めて覚えておきましょう、
うんね、Okay. So when Jesus warns us of judgment, it is of concern for us.
イエスが私たちに裁きについて教え戒めるのは私たちを心配してくださっているからです。
As he says in Revelation 3:19,
黙示録3章19節には、
Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent.
私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいとあります。
And he says in Matthew 23:37,
Matthew 23:37, には、
Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those who sent you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing.
また23:37。ああ、エルサレム、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私はメンドリがヒナを翼の、下に集めるように、あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。
Can you just hear the tenderness of Jesus' words? How tender he...He said that, and it comes with a lot of sadness as well. Yes,
イエス様は愛ゆえに私たちを裁かれます。
Jesus wants us so that we can return to His embrace.
愛に満ちておられるイエスのもとに帰りなさいと、イエス様は私たちを教えて戒めていらっしゃいます。
Jesus is not only teacher and savior, but He is also judge.
イエスは教師であり、救い主であり、そして裁くお方でもあります。
He has authority to tell us.That the way we are living is not right.
私たちの生き方は正しくないという権威をイエスは持ちです。
When we live selfishly, by own terms without caring about God, it may satisfy us for now.
神のことを気にかけずに自分のやり方で生きていると、とりあえずはそれで満足できるかもしれません。
But eventually, a life without God will disappoint us and even lead us to destruction.
でもやがて神のいない人生は自分を失望させ、そして破滅にさえ導くでしょう。
It is out of love that Jesus wants us.
私たちへの愛ゆえにイエス様は私たちを戒めてくださいます。
Let me end this message by returning to the idea of our bodies and hearts as temples of God.
私たちの体と心は神の神殿、宮です。この教えをもう一度思い出しながら今日のメッセージをまとめたいと思います。
when you look into your heart, are you more like a temple or more like a marketplace?
皆さんがご自分のその心をですね、見つめたときに、それは宮のようですか、それとも商売が行われているような場所でしょうか。
Is your heart preoccupied with the pursuit of money or other needs and wants?
お金とか他の必要なもの、欲しいものであなたの心はいっぱいになっていませんか。
Or do you have the space for listening to God?
神の御言葉を聞くスペースはあるでしょうか。
Do you recognize that God is your greatest need and your greatest desire? Do you recognize? That God is your greatest need and your greatest desire?
神様が greatest need 本当に必要で本当に
greatest desire
求めるものとであることをあなたは気づいているでしょうか。
富よりね、
うん、富よりね、富より大事なものですよね。
In what ways are the temple of your hearts in need of Jesus cleansing today?
今日もう一回
In what ways are the temple of our hearts in need of Jesus cleansing today?
今日私たちの心の宮はどのようなイエスの清めを必要としているでしょうか。
For me, I try to pray the Lord's Prayer almost every day.
だいたい毎日ですね、私は主の祈りをするようにしています。
Towards the end, the prayer goes, Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
主の祈りの終わりの方で、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますという部分があります。
If you get to know me, you will know that I'm a person who holds on to grudges.
まあ、私をだんだんよく分かるようになると、実は私はこう人を許せないという気持ちがこう残ってしまう人間であることが分かると思います。
When I pray the Lord's Prayer, it reminds me that God has forgiven me and wants me to forgive others in turn.
でも主の祈りをすると、神は私を許してくださったんだ、今度は私が他の人を許す番なんだと思うことができます。
I still struggle with this.
まあ結構難しいんですけどね。
But I can ask Jesus to sweep away the hurts in my heart and release me from being hateful towards those who sin against me.
でも私はイエスに心の傷を取り去ってください、そういうふうに祈れるし、そしてその私に罪を犯した人々に対する憎しみの感情からどうか解放してくださいというふうにも祈ることができます。
And finally, in what way do you usually pray?
さて、いつもどのように皆さん祈っているでしょうか。
Jesus encourages us to believe that God hears our prayers.
神は私たちの祈りを聞いてくださると信じるようにイエスは教えています。
He is a loving father who listens to his children.
イエスは子供の言うことに耳を傾けてくださる愛なる父です。
The Bible tells us that there are conditions to our prayers to be answered.
聖書はですね、私たちの祈りが聞かれる条件について教えています。
Such as 1 John 5:14.
例えば第一ヨハネ5章14節。
And we have this confidence in him that if we ask anything according to his will, he will hear us.
第一ヨハネ5章14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。
Perhaps if you are praying for vacation in a nice villa in Hawaii, maybe God will answer that, but most probably he won't.
ハワイの、リゾートでね、お休みに行きたいんですけどっていうような祈りを祈ってますか。なんていうか、そういうのはイエス様は神様聞かれませんよね。
You ask God for like a big bonus so that you can use it to spend on like a nice fancy car.
ゴージャスなその豪華な車を買いたいと、ボーナスが欲しいです神様なんていう祈りは聞かれませんよね。
Yeah.But if you ask God for example, like justice in the world,
例えばこの世のその義を 義がありますように、正義がありますようにって祈るならば、それはきっと神の祈り、神の願いにきっと合致しますよね。
Yeah, you ask God, yeah, to provide for the orphans and those who are poor. Well, yeah, God will answer those prayers.
貧しい孤児の子たちにどうか食べ物を与えてください。こういう祈りはきっと神の願いと一致しますよね。
You ask God for healing. Yes, yeah, God will hear your prayer, but and He will answer that your request for healing, but perhaps not in the way that you want it to be. Sometimes you may ask Him for healing for cancer. It may or may not work, but He may end up healing you in a different way.
癒し、例えばがんの癒しとか、お祈りするした時に、神は絶対その祈りを聞いてらっしゃるけれども、あなた の, その思い通りには神様はその癒しは行われないかもしれないけれども、神様は必ずその祈りは聞いてらっしゃいますよね。
So the more we know the Father, the more His desires and priorities become our own.
父なる神を知れば知るほど、神が望まれることとか、神が優先されることが私たち自身の願いとなっていきます。
The more we desire the same things as Him, the more we will see Him answering our prayers.
神と自分の望むことがより一致していくと、神が私たちの祈りに応えてくださることもより多くなっていくのではないでしょうか。
And that's because we are asking for what God wants.
なぜなら、神が望むことを私たちが祈るのですから。
Do you have time this week to regularly talk with God?
どうぞ神様とこう交わる、話す、会話をする、そういう時間をね、ぜひ取ってください。
Right? Time to thank Him, time to ask Him to speak to you.
感謝をして、そしてどうぞ語ってくださいと祈る。また聖書を読むときに神の御旨は一体何か思い巡らすとか。
Do you have time to reflect on what God's will is as you read the Bible? And yes, we are all very busy, but I think we can start by setting aside at least 5 minutes regularly to do this.
毎日皆さんとても忙しいと思いますけれども、毎日5分、例えば5分、神との時間を取り分けて、その主と交わりを持つ、そこから始めましょう。
And gradually, I believe that the Lord will speak to our hearts.
そうすると徐々に主は私たちの心に語りかけてくださるでしょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord Jesus Christ, you cleanse the temple in Jerusalem.
主なるイエス様、あなたはエルサレムの宮を清めました。
We pray that you sweep away from our lives all that offends you, that we may be temples to your praise and glory, now and forever.
あなたがお怒りになるものすべて私たちの人生から取り払ってください。どうか私たちがいつまでもあなたの栄誉と栄光の神殿となれますように。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。